傷の中に命を見るです。
今朝こうして皆さんとご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。皆さんもお一人お一人の上に主の平安と平和が豊かにありますように。今朝私たちは平和誠実礼拝として礼拝を捧げています。日本キリスト教団では広島への原爆投下によって被爆された西中国教区の牧師信徒の方々がその日を覚えて平和誠実とするようにと訴えかけられ、これが認められまして1962年から8月の第一聖日を平和聖日として守っております。キリストの平和を祈り願い、また平和を作り出すものは幸いであると言われたイエス・キリストの言葉と食卓に共に預かりたいと願っています。傷つくことを恐れて壁を作る、そんな経験をすることがあります。絶対に傷つきたくない、そう思って私たちは周りに、自分の周りに壁を築いてしまうんですね。それは世界の大国から、また私たちの日常に至るまで、そうした壁が今の私たちの時代には至るところに築かれています。傷つくことを恐れて壁を作り、プライドを守るために他者を言葉で攻撃するということも起こっています。私たちは今パレスチナのガザで、そして世界中で傷つくことを恐れる人々、巨大な壁を築いて、そして他者を排除している、そのような情景を日常的に目にしています。それはいわば傷から生まれた自己防衛の壁ということもできるかもしれません。傷ついたからもう傷つきたくないと壁を作る、それは私たちの身近な現実にも、また世界にも起こっているのです。かつてユダヤの人々はヨーロッパでのポグロムやホロコーストと呼ばれた大虐殺の中を通らなければなりませんでした。人類史上最悪と言われる絶滅の傷を負わされた、その圧倒的な傷の恐怖から二度と傷つくまいと強化な壁を築く道を選びました。パレスチナには1948年のイスラエル建国以来、巨大な隔離の壁が築かれています。そして2023年以降、ガザにおける報復攻撃という形で今も傷つくまいとする自己防衛が、今度はパレスチナの人々の尊厳を徹底的に壊してしまう、そして新たな無数の傷、虐殺を生み出すという、そういう悲劇のとても本当に苦しい循環が起こっている。21世紀は平和の世界へと祈って迎えました。しかし今の私たちは、そうした世界の現実を、世界の状況を、いえ私たちの身近なところにも、その分断の壁ということを抱えているのではないでしょうか。聖書、特に今皆様お持ちでいらっしゃる聖書の旧約聖書は、ユダヤの人々の信仰と生活を支えてきた、そのような書物です。生きる根幹でもあります。そうした聖書による信仰を持っている、そうした人々がなぜ壁を築き、また憎しみの連鎖の中へと導かれていってしまうのか、それは私たちにとっても大きな問いでもあります。しかし旧約聖書の中には、私たちが驚くべきことに、最も深い傷を負ったその時期の預言者の言葉が残されています。 それが今朝ご一緒に読みましたイザヤ書53章4節から5節の言葉です。紀元前6世紀、イスラエルは大国バビロンによって攻撃されて、首都エルサレムが壊滅状態に滅ぼされました。そしてバビロン捕囚というのですけれども、主だった人たちはエルサレムからはるか砂漠を渡ってバビロニアの首都バビロンへと強制的に移住させられた、そういう経験を持っています。エルサレムの神殿は崩壊して、兵糧攻めにあった人々は食べるものもなく飢えていく。剣と暴虐によってエルサレムという平和という言葉が冠されたこの都は見る影もなく崩壊していきました。それはただ国が破れるという経験というのではなくて、いわば信仰の民の足元がガラガラと崩れ去っていった、土台が崩れていくという経験でもありました。私たちが信じていたものは一体何だったんだろうか。私たちは守られないのだろうか。私たちのすべてが失われて、なお私たちは信じることができるのだろうか。そういう深い淵の中に立たされた、そういう人々がこの旧約聖書のイザヤ、預言者の言葉に聞いていった。捕囚の傷のただ中にいる人々に向かって、このイザヤ、第二イザヤと呼ばれていますけれども、その預言者は語り始めました。そこで示されたのは民族の復讐や再武装ではありませんでした。むしろ驚くべきことに、傷を負った主のしもべが諸国の、つまり自分の国や民族だけではない、すべての人々の痛みを担う、そのことによって私たちは痛みというところにおいてつながり合っていく、共有できる、そう驚くべきメッセージをここで語ったんです。イザヤ書53章5節にはこう記されています。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。つまりここでは捕囚という、国が滅ぼされるという最も大きな傷というものが表されているのです。そしてそれをまるで代理するかのように、一人の人が主のしもべと言われる形で追っていった、自分自身が打たれる、傷を負う、病になる、人から見捨てられていく、そういう人がいたのだ。周りの人たちはみんなその人は神からも人からも捨てられた人なのだと思っていた。私たちは知らなかった。その人の傷が私たちを癒すのだということを、ここではそう記されているんです。傷というものが見失われたり、あるいはさっさと取り除かれてまるでなかったかのようにされるというのではない。その傷ということを記憶する、それがこの聖書の民の行ったことでした。主のしもべと言われた人は見栄えの良い勝者ではなくて、蔑まれ病を知っていた、そして全身に傷を負ったものだった、そういう姿で現れました。そしてその人こそが神のしもべなのだ、この第二イザヤと呼ばれる人の驚くべき転換点がある。それまで神様というのは自分たちの民族を勝たせてくれる、大きくしてくれる、いろいろなものを与えてくれる、願いを叶えてくれる、しかし私たちは傷を負って、そしてすべてのものを失い、誇りも失っていった、傷まみれだ。そうしたその傷を神様はすべての人と 結び合わされるために用いられる、ものすごく大きなここに転換点がある。聖書のすべてではありません。この時代のこの預言者の中にはこうした民族主義と言われるような一つのその民族だけが救われるという考え方から、むしろ世界の人々がそのことによってもう一度結び合わされていく、いわゆる普遍的なそういう平和を願う姿勢というものが生み出されていったんです。傷を受けた者がすべての傷ついた他者と共に生きていく、世界へ導かれていく、そういう新しい歩みが切り開かれていきました。補修という最大の傷を経て初めて自己防衛、つまり自分だけがその壁を越えてすべての傷ついた他者と共に生きる、聖書ではそういう状態をシャローム、平和と言っているんです。平和というのは戦争がない状態を平和、シャロームと言っているのではなくて、シャロームというのはそうした自らが得てきた傷というもの、それをなかったことにして、もう私は今日から全くもう元気で別の人間だというのではない、その傷がむしろ傷ついている人と共に結び合わされるものになっていく、そうした普遍的なメッセージというものをここで表しています。ユダヤ人の哲学者でレヴィナスという方がいらっしゃいました。この方もホロコースト、ユダヤ人の大虐殺という現実の中で家族を奪われた人でもあります。その中から生き残ったサバイバーです。生き残ったそのレヴィナスという人は、他者の顔ということに注目していくのです。他者の顔というのは美しく整った顔ではなく、今にも傷つき死んでしまいそうな無防備な顔、傷の中に命を見るというのは、私たちが日常の生活の中で出会っていく他者の痛み、弱さ、不完全さの中に神様が愛される尊い命の息吹がある。それは捨ててしまって良いものではなくて、その中に神様が共に生きてくださっているその現実があるということを見る、そしてそれを絶対に踏みにじってはならない、そう感じることです。今まさに瓦礫の下で傷つき尊厳を壊され奪われている人々の無防備な顔というものこそが、私たちに殺してはならない、見捨ててはならない神様の教えを伝えているのではないか、そう彼は私たちに伝えたのですね。自分が負った過去の傷を武器にしてはいけない、それを武器にして他者を攻撃するのではなくて、むしろその傷に直面したときに、そこに神の命を見て共に生きていく決断をしていこう、そういう一人一人への呼びかけというものを彼はしていたのだと思います。エフェソの信徒への手紙、新約聖書です。そこには、以前はあなた方はイスラエルの、つまり共に歩んだ神の民ではなかった、むしろ敵対すると思われていた一人一人だった、しかしながらその敵意というものを十字架のイエス・キリストが私たちの敵意という壁を壊してくださったのだ。十字架の印というのは私たちの敵意、その憎しみという壁を壊される印だ。傷だらけになって最後は十字架で命を裂かれた。敵意を持って相手を傷つける形ではなく、自らが傷を受ける、その十字架の姿によって私たちに救いの姿を、愛を示された。それが私たちに真の平和、シャロームを与えるものだ。エフェソの信徒への手紙は私たちに伝えているのです。それは私たちが目指すべき目標というのではなくて、キリストはすでにその壁を打ち壊された、 命の福音というのは絶望的な分断の壁で終わるのではなくて、イエス・キリストがすでに十字架においてその敵意というものを壊されているのだから、私たちはその壊されているという現実に向かって歩んでいこうではないか、そう進められているのです。イエス・キリストはどういう姿で私たちの前に立っておられるでしょう。傷だらけの姿です。そしてあらゆるところで傷を受ける一人として十字架にかけられた。しかし神様はそのイエス・キリストの傷をそのままにするのではなくて、私たち一人一人がなお神の愛のもとに歩んでいくことができるようにと、復活という愛の事実を残されました。人間が築き上げるすべての壁を内側から壊される、それがイエス・キリストが私たちに与えられたシャロームということです。そしてすべての壁が壊されて、私たちは全く別々のものが、二つのものが一つに結び合わされていく、そういうビジョンがここには記されているんですね。お互い同士傷つけ合うのはやめよう、だから別々のところで生きていけばよいというのではなく、イエス・キリストが私たちの分断の壁をすでに壊してくださっているのだから、私たちはそのことに信頼していこう。一冊の絵本を紹介したいと思います。ダニーさんのちゃぶ台という絵本です。ダニーさんはイスラエルで育ちました。子供の頃、国を守るために戦闘機のパイロットになることが夢でした。18歳で徴兵されて3年間空軍で訓練を受けました。その後旅に出ます。彼は日本に立ち寄りました。そして日本で立ち寄った公園で敵と教えられていたその国の人に出会うんです。彼はケバブを売っていました。勇気を出してそのケバブ屋さんに近づいていって、そして彼はそのケバブを買いました。言葉を交わしました。すぐに仲良くなりました。自分の国ではありえないと考えていたことだったそうです。その間にもダニさんの国では戦争が始まりました。彼は国に帰ることをやめて日本で家具を作り始めました。どんな家具かというと、日本のシャブ台です。ダニーさんはシャブ台を作りました。温かいご飯を囲んで仲間が増えていく、大切なことが大切にされていくように、みんなで仲良く丸く座ってご飯食卓を囲めるように、それはイエス・キリストが壁を壊された、そして私たちを食卓へと招かれているということの今の世界の証の一つだと思います。ダニーさんは、私この絵本をいただいたのはある幼稚園でクリスマスのお話に伺った時だったんです。その幼稚園のさまざまな遊具もダニーさんが作っておられるのだそうです。手作りの遊具です。そしてこのちゃぶ台をいろいろなところで作って、みんなで丸くなってご飯を食べよう、ちゃぶ台を囲もうと言っておられます。 Facebook で拝見しますと、自分自身もその平和ということを発信しています。戦争で解決はできない、武器を持って人を守ることはできない、そのメッセージはイスラエルの一人の兵士だったこのダニーさんの大切なメッセージとして今の私たちにも伝えられているのではないでしょうか。今日私たちが与えられている聖書の言葉、それはこの聖餐の恵みの中へと私たちを招くものでもあります。聖餐の恵みはイエス・キリストが十字架にかかり裂かれた主イエス・キリストの体を覚えます。そしてそこで流されたイエス・キリストの血潮を覚えます。私たち一人一人が作り出していくのは、壁を作り また自分を守ろうとして他者を傷つけていくという現実、聖書ではそれを罪と言っていますかもしれませんけれども、その現実のただ中にあって、十字架の体を差し出し平和を作り上げるために十字架の道を進まれた、そしてその傷だらけの御手を持って私たちを招いておられる。あなたも平和を作り出す一人として、そしてちゃぶ台を囲むように主の食卓を囲みなさい、そう語っておられるイエス・キリストの姿を私たちは今思い起こし、なおこの時代にあって主の平和へと歩み始める一人でありたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、あなたは私たち一人一人に希望への道筋を与えてくださっています。それはイエス・キリストは私たちがどれほど恐れ、またどれほど自分を防衛しようとしても、その心の扉を戸を叩き開いて入ってきてくださるということです。私たち一人一人にはあなたを迎え入れる準備ができていないかもしれませんけれども、主よ、あなたは私たちを招いていてくださり、いつでも私たちが恵みの福音に触れることができるようにと、あらゆる機会を用いてくださいます。暗闇の中にあるものが光へ導かれていくように導いてくださいます。私たち一人一人はイエス・キリストが親しい友人として祝宴に招いていてくださっています。あなたも平和を形作るためにここから共に歩いていこう、恐れではなく希望を持って歩いていこう、そう言ってくださる御言葉に従って歩ませてください。あなたが私たち一人一人に与えてくださっている罪の許しと、また私たちの人生が神様に祝福されているという印を豊かに受けさせてください。今私たちは熊本の地で日常の生活が壊され、行き場を失っている一人のために祈りを合わせます。命を奪われてしまった一人のために祈りを合わせます。愛する家族を失った一人のために祈りを合わせます。神様、その場にある人々の顔を思い浮かべます。あなたがどうぞ寄り添い、その場にあって共に支える人たちを起こしてください。私たちも自分にできることを見出して、その人々に連帯し、働きを支える者の一人となさしめてください。あなたが与えてくださっているそのすべての恵みに感謝いたします。今この時、暑さの中にあって弱さを覚えている方、愛する方を天に送られて人には見えないところで涙を流している一人のために、あなたがその御手を述べてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。